はい、それではエレミア書の13章からです。13章から15章までをできたら学んでみたいと思いますが、ここでのメッセージの題は主の前に立つ預言者です。主の前に立つ預言者。では13章の一節をご覧ください。主は私にこうおせられた。行って天布の帯を買い、それを腰に締めよ。水に浸してはならない。また新しいエレミアの預言が始まります、ね、前回、この契約の言葉というところで、この11章と12章がこのモーセに与えられた契約が期限付きであったということですね。そしてその期限を超えてしまったんだということを話しました。で、ユダの民を通してこの本当に古い人ですね、肉というのは死ななければいけないんだという、その内容を学んだわけなんですね。それで、いつかというか、ずっと後に新しい契約という神様の約束があるわけですけども、まあ、このように今固くなになっている民がいるわけなんですね。でそこで今ここで行おうとしているのは、英語だとデモンストレーション、日本語だと実演というふうに、まあ、辞書には出てくるんですけども、言葉を語っただけでは全然注意を寄せてくれない。そこでこのいわゆるパントマイムみたいなことをやるわけなんですよ、まあ、ロボ伝道で、私の知り合いの教会の人たちはアメリカ人がですね、日本に来たら言葉が通じない代わりに何も話すことなくジェスチャーでですね、この道端でこのイエス様の十字架の話をこのしてみたりですね、するわけですよ。そうすると人々がこれは一体何なんだと思うわけなんですよね。それを今実はやってるわけなんです。この天布のこの帯をですね、こうやってみんなの前でこう締めてですね、カーッと締めて、そしてこれからですねユーフラテス川に行きなさいって言って行くわけです。みんなその帯がです、帯、あ、エレミアはあの帯を締めてるなっていうのをこのエルサレムの人が分かってるわけなんですよね。で、こう突然いなくなった。で、誰かにこうユーフラテスのところに行くんだとこう言った。で、かなりの時が経ってからですね、持って帰ってきて、この腐ってるのを見せるわけですよ。で、おお、こんな腐ってしまったのか。というふうに、もうこう見せる方法を取っているわけなんです。それを神様が行われているんですね。本当に聞く耳がない人に対してそのようなことを神様が行われる。これエゼキエル書に行ったらもっと面白い話が出ていますけれども、本当に、これギャグじゃないのっていうぐらいですね、滑稽なことをこのエゼキエルは神様に命令されていますけれども、イエス様の例えも実はそういう目的があったのを覚えているでしょうか。イエス様がこの弟子たちに聞かれてですね、なんで例えで話すのかと。そしたらイエス様が、私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからですと、こう話されたわけなんですね。同じようなことをしているわけです。で、ここで水に浸してはならないというのは、まあ後で出てきますけど、腐っていくわけなんです、この帯が。でも新品のままでいさせたかったわけですね、神様。そしてこれ水に浸すとこう柔らかくなってこう締めやすくなるわけなんですが、それをこのそうではなくてね、もう本当に新品のものをこうみんなの前で見せていたわけなんですよね。でこの帯ですけれども、もちろん今の私たち男の人はズボンを履いて、で上2つに分かれてるわけですけど、昔はもう1つの布ですから、この帯が真ん中にあって、特にですねこう腰に締めよっていう言葉が出てくるときには、こう裾を上げるんですよね。でもっと動きやすくする、まあ今の高校生の女の子 のミニスカートみたいな感じで、もともと長いのにこう上げていくっていう、あれをやるわけなんです。こうもっと動きやすくなるために、特に男はいろいろと戦争に行ったり、なんかこう動くときにそれを今やっています。 で2節で、私は主の言葉の通り帯を買って腰に締めた。すると私に次のような主の言葉があった。あなたが買って腰につけているその帯を取り、すぐユークラテス川へ行き、それをこの岩の、そこの岩の割れ目に隠せ。そこで主が私に命じられたように、私は行ってそれをユークラテス川のほとりに隠したと。ユークラテス川、かなり遠いですね。エルサレムからもう600キロとか700キロ、どこのこのユーフラテスの地域に行くかによって変わってくるわけなんですけれども、1000キロから、600キロから、そのくらいですね、遠いところですよ。ですからここをですね、この仲介書を見ますと、実際のユーフラテスではなく、パラという町がアナトテから5キロ北東に行ったところにあるらしいんですね、このパラで。ユークラテスのヘブル語が、ペラトと言います。ペラト、発音が似ているので、このそこに行ったのではないかというふうに、解釈しているちょっとあまりにも遠いから、いずれにしてもですね、ユークラテスの方に行くという、象徴であっても、実際に行ったのであっても、そこがミソなんですね、大事なんですよ。で、次をご覧ください。私はユークラテス川に、ごめんなさい、6節ですね、多くの日を経て主は私に仰せられた。すぐユーフラテス川へ行き、私が隠せとあなたに命じたあなたの帯を取り出せ。で、私はユーフラテス川に行って掘り隠したところから帯を取り出したが、なんとその帯は腐って何の役にも立たなくなっていた。何の役にも立たなくなっていた。ここがで腐っていたですね。ここがミソなんです。で、これから主がこのように言われます。すると私に次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。私はユダとエルサレムの大きな誇りを腐らせるということです。ここですね、大きな誇りというのは、これからこの13章のテーマになっていきますけれども、神様がイスラエルに与えていた特権です。契約の民だ、主が御臨在している、礼拝がある、律法がある。そしてダビデとソロモンの時代には、霊的だけではなく、その国力としても神様が祝福してくださって、周囲の国々はそのイスラエルにした従っていたわけなんですね。けれども、そのような誇りが腐っていくと、でしかもユーフラテスの方で腐っていくっていうことは、一体どういうことかというと、彼らがバビロンに捕らえ移されたことによって、その彼らの国民的な尊厳が損なわれていくという意味になるわけなんですね。で、続けてご覧ください。私の言葉を聞こうともせず、自分たちの頑なな心のままに歩み、他の神々に従ってそれに仕え、それを拝むこの悪い民は何の役にも立たないこの帯のようになる。何の役にも立たない帯のようになるという言葉、ここが大事なわけなんですが、帯が帯の機能を果たしてこそ、それは存在価値があるのであって、機能を果たさなくなったら何の役にも立たない、捨てられるだけのものなんだということであります。で、これがイスラエルが、いわゆるイスラエルとして立っているアイデンティティ、それは神によって立っている、神に選ばれたですね、で祝福されている、この神と共にいるというものがなくなったら存在意義がなくなるわけなんですよ。それを今ここで表しているわけなんです。で、ここが大事で、どうしてかというと、イエス様が弟子たちにこう言われました。あなた方は地の塩です。もし塩が 塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。塩は塩気があるからこそ有用であって、けれどももし塩気がなくなったらもう捨てられるだけなんだよと。これはクリスチャン、キリスト者に対しても語られている言葉なわけなんです。そして11節、なぜなら帯が人の腰に結びつくように、私はイスラエルの前科とユダの前科を私に結びつけた。主の蜜毛、それは彼らが私の民となり、名となり、栄誉となり、栄えとなるためだったのに、彼らが私に聞き従わなかったからだ。はい、素晴らしい神様のイスラエルに対する思いと関係が書かれています。イスラエルの前科とユダの前科が神様の腰に結びつけられた帯のようであったということなんですね。素晴らしいですね。神様との関係がこのような関係だったわけなんです。結びつけられた関係なんです。で、その結果彼らには栄誉が与えられ、名誉も与えられ、光栄も与えられたということなんです。けれどもそれを彼らが自ら、損なってしまったわけなんですが、でここからですね、大事なことが、結びつけられているからこそ彼らは彼らとして光っていたということなんですね。イエス様と私たちの関係がどのように書かれているか、ロモ人への手紙のところに、あなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえられた方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためですと書いてます。ここでの文脈は、立法という夫との関係ですね。立法との関係、立法による神様との関係とは私たちは死んだんだよ。けれども私たちは新しい夫、キリストと結ばれて、そして身を結ぶことができるんだよという内容なんですね。で、その前、ロマ人への手紙の6章を見ると、私たちはキリストと共に死に、キリストと共に葬られて、そしてキリストと共によみがえったんだよ。キリストのうちにいる、またキリストが私たちのうちにおられますけども、キリストの私たちのうちにいる、キリストに結ばれたものなんだよ。だからイエス様が、私はブドウの木であり、あなた方は枝です、私から離れてはあなた方は何もすることはできません、けれども私のにとどまり、そして私の言葉があなた方にとどまっていれば多くの実を結びますと、結ばれた関係なんだよということを言ってるわけなんです。で、その結ばれたことによってイスラエルが光栄を受けたのと同じように、私たちもエペソ書1章の、ですね、6節を見ると、神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと。だから私たちがキリストと結ばれているのを見ることによって、他の人が見ることによって、神様の恵みをその褒めたたえることができるようになるなというふうに書いてあるわけなんです。それで私たちが本当に神様の素晴らしい特権の中にいる選ばれた所有の民となって、異邦人もその中に加えられてですね、いるわけなんですが、そのような光栄栄光を引きずって、肝心要の神様との結びつきを置き去りにしてしまったらどうなるのかっていうことなんですよね。形は残ってるんですが中身がなくなってしまった状態です。それが今のここに書かれているユダの状態なわけなんです。なんでなくなってしまったのか、神との結びつきを構成しているその言葉がこの10節にあるんですが、私の言葉を 聞こうとしなかった。神様の言葉を聞く、生きた神様の声として聞いていく、これが大事なんですね。旧約の時代の人たちも神様の声を聞いて生きていきます。信仰によって生きていきました。ヘブル人への手紙の11章ではモーセも信仰によって生きた。あの律法をこの仲介者として与えたモーセでさえ信仰によって生きたんですね。神様の声を聞いていました。シナイ山に登ってですね。神の声を聞いていくことなんです。で、次に2番目に堅くなな心のままに歩みとありますけれども、堅くなな心のままにしないんだということであります。神様の声を聞いてもそれを跳ねつけることがあるんですね。それが私たちの計り、心の計りごとであって、思いであって、それを神様の声をこう聞き入れたくがないばかりにですね、弾いていく。それがこの、もう私たちがもうこういうふうにするんですよ、こういうふうに決めているんですよと、もう強くですね、決めているものがあるわけなんです。で、私はできませんとかって言ってもですね、実はもうすでに昔に決めている決心、決断、そういうものの蓄積であるわけなんですね。もうこうするんだと決めています。だからこれがもう如実にこのエリミエ書を読むと出てきますけれども、わずかに残ったバビロン捕囚の後に残ったその民が、私は今度こそあなたの言葉、神様、あなたが与えられた神様の言葉を聞きますと言ったのに関わらず、エレミアが語った後にそんなの聞くことはできないって言ってですね、結局エジプトに下っていった話があるんです。わかりますか。もう決めてるんですよ、バビロンに服さないっていうことを。これが私たちが持っている最大の致命的な障害である敵なんですね、その神様との歩みの中での。そして3つ目が偶像を拝んでいく、神々を拝んで仕えていくということなんですが、これ神様との生きた関係がなくなった時に、その臨在を感じられなくなった時にですね、他のものに取り替えたわけですよ、ね、他のものないとやっていけなくなるわけなんです。それで他のものを代用して、こういろんなことをしていくようになるわけなんですね。これが神様との結びつきを構成しているものであって、それ妨げているものであってね、形だけがあって、そして、中身がなくなってしまっている。でイエス様が言われました、自分の命を救おうとする者はそれを失い、で私のために命を失う者はそれを救うわけなんですよね。だからあるものがなくなるわけなんですよ。持っているものまでが取り上げられるというこのプロセスですね。それを彼らが今通っているわけなんです。それで12節から14節、あなたは彼らにこの言葉を伝えよ、イスラエルの神主はこうおせられる、すべての壺には酒が満たされる、彼らはあなたにすべての壺に酒が満たされることくらい私たちは知り抜いていないだろうかというが、あなたは彼らに言え、主はこうおせられる、見よ、私はこの国の全住民、ダビデの王座についている王たち、祭司、預言者およびエルサレムの全住民をすっかり酔わせ、彼らを互いにぶつけ合わせて砕く。父も子も ともどもに主の見つけ、私は容赦せず惜しまず憐れまないで彼らを滅ぼしてしまおう。実演、このパントマイムみたいな実演をした後に今度は例えを話したわけなんです。でその例えというのが、全ての壺に酒が満たされるということですが、カナンの婚礼をですね、思い出していただければですね、水いっぱい満たして、そしてイエス様がそれをブドウ酒に変えられたわけですけれども、いわゆる酒を入れるための壺ですよ。酒を満たすというのは当たり前のことなんですよね。でそれでユダの人々が、何当たり前のこと言ってんだよと、こう反応するわけです。でこれわざとそれをあまりにも当たり前のことを言って反応を呼び起こして、でそれでこの神様のメッセージを語っていくということをここで今行っているわけなんですね。それでこの酒が満たされるということは、 そのお酒を全部浴びるようにして飲んで行ってベロンベロンになって、私たちはよく街中で見ますけれども、酔っ払って倒れていくわけなんですよね。でその様子から聖書の中では何度も何度も、イザヤ書もそうですし、エレミア書もそうですし、ゼカリア書もそうですし、いろんなところに出てきますが、あと黙示録はそうですね、神の裁きを表しているわけなんです。神の怒りが下った時に、その怒りの杯ということで、その倒れていく様をですね、その裁きによって、怒りによって倒れていくんだということを、この神様はおっしゃられているわけです。ですからここで、全ての住民なんですよ。ここがミソなんですね。全ての壺が満たされるって書いてますよね。全ての住民がそのようになるよと。で今度はダビデの王座についている王たち、祭司、預言者、エルサレム、これ全部彼らの誇りですよ、プライドですよ。わかりますか、私たちはダビデの王座、ダビデの末裔であるですね。そして私祭司である、預言者である、これを全部もうダメにするんだよということを今神様がおっしゃっているわけです。では15節をご覧ください。耳を聞け、聞け、傾けて聞け、高ぶるな、主が語られたからだ、あなた方の神主に栄光を着せよ、まだ主が闇を送らないうちに、まだあなた方の足が暗い山でつまずかないうちに、その時あなた方が光を待ち望んでも、主はそれを死の影に変え暗闇とされる。もしあなた方がこれに聞かなければ、私は隠れたところであなた方の高ぶりのために泣き、涙に暮れ私の目は涙流そう、主の群れが虜になるからだ。耳を傾けて聞けと、高ぶるな、また出てきました、誇りが出てきてね、プライドが出てきました。でここでも高ぶりが出てきましたですね。聞くことができないことがそのまま高ぶりというふうに神様がおっしゃっているわけなんですね。神様の声を聞くってへりくだることなんですよね。どうですか、祈ることもそうですね。まあ私今日朝祈った時に、祈ろうとした時に、なんか忙しいのにな、ね、またでも祈り始めると、ああ高ぶってた、自分で何とかやっていけると思ってるわけですよ。祈る時に分かるわけです。で神様、御言葉を聞いて神様の声を聞くというのもですね、へりくだってひれ伏す作業なんですよね。高ぶりっていうとですね、私たちはもう日本語で使われている高ぶり、高慢、傲慢と違うんですよね。違います。いわゆる人間のレベルではなくて、霊的なレベルの話ですね。神様の声を聞くことができるのかどうかというところにかかってるわけなんです。で聞いてないということは高ぶってるんですよね。それで栄光を着せよと書いてますね。でここで重要なのが闇という言葉が書いてあります。闇が来ないうちにとあります。前回も学びましたが、期限があるんだよと。でその期限が来たらもう終わりなんだよ、その時に泣き叫んでも無理なんだよと。光があるうちにあなた方は主に栄光を着せよと言われているわけなんです。イエス様が同じことを言われました。あのラザロが死んだというところの話で、弟子たちにこう言われたんです。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからですと。ラザロがよみがえったというその光ですね。イエス様の光を見たのにもかかわらず、パリサイ人、律法学者たちは信じなかったんですね。そしてイエス様がよみがえられた後も信じなかったので、どうなりましたか ?70 年に。エルサレムがここでエレミア書と同じように破壊されたわけなんですよ。でクリスチャン作家の、三浦綾子さんが、光のあるうちにっていうですね、確かそういう題名だったと思いますが、 実はそれを読んで私イエス様を信じるきっかけというかもうそれですね、説得されましたね。あ、イエス様を信じなきゃいけないと、光のあるうち、本当にそうなんですね。ここですよ、まさに私たち個人にも期限があるんですね。光があるうちになんですね。そこで応答しなければいけない。ヘブル人の手紙は今日と言われている間に互いに励まし合って罪に惑わされて固くなな心にならないようにしなさいと、今日と言われているうちにということなんです。そして、でもやはり暗闇の中に入ってしまうことを、この見ているエレミアはこの17節で、高ぶりのために泣き涙に暮れ、私の目は涙を流そう。で次に主の群れが虜になる。この主の群れという言葉がエレミア書に何度となく出てきますね。羊と例えているわけですね。で次にこの羊を飼うところの羊飼い、王と王母に対する神様の言葉になります。王と王母に告げよ、低い座につけ、あなた方の頭からあなた方の輝かしい冠が落ちたから。なぜ王母も出てくるか、王だけじゃなくて。で、歴史的な背景を思い出していただきたいんですが、まずヨシアが死にます。でその後にエホアハズ、ヨシアの息子ですが王様となったんですが、このエジプトの王ネコに、まあ、こう生意気なことを言ったし行ったわけなんですね。それでこうもうすげ替えたわけなんです。捕らえてですね、エホアハズを。そしてヨシアの他の息子であるエホヤキムを、まあ、立てたわけです。いわゆる傀儡ですね。でそこから エジプトからこのバビロンがもっと強くなってきた、その時代にいるわけですけれども、このエホヤキムが途中でネブカデネザルに反逆したので、まあ、ずっと後になるんですけれども捕らえ移されていきます。でこれが第一次バビロン捕囚ですね。おそらくはエホヤキムの時代に、あの神殿の敷地におけるエレミアの予言がなされたのではないかと思われますけれども、でその後に今度はネブカデネザルが、あごめんなさい、その前にですね、第一次バビロン捕囚、このエホヤキムが捕らえされた時に ダニエルも捕らえされたんですね。ちょっとこう頭の中でこう整理してくださいね。これは第一次バビロン捕囚です。でその後にですね、あの今度はエホヤキン、さっきはエホヤキム、次はエホヤキンです。で若かったんです、ね、こうすげ替えたわけなんですね。ネブカデネザルが若かった、18歳だったんです。でお母さんがですね、それでこの収めるわけですよ、ね、実権を握ってるわけです。で彼女の名前も出てきます。ネフシュタと言います。ネフシュタ、第二列王の24章の8節に出てきますが、おそらくはエホヤキムと、あ間違えた、すいません、エホヤキンと、ネフシュタのことを表していると考えられます。で彼らと言った方がいいですね。彼らの治世はたったの3ヶ月です。でネブカデネザルの家来がまずエルサレムを包囲しました。で今度はネブカデネザル本人がやってきて彼を捕虜として神殿の財宝をことごとく取っていきます。で今度はゼデキアをですね王として立てて、あすいません、このエホヤキンが捕らえ移されたのが第二次バビロン捕囚ですね。でその時にエゼキエルも捕らえ移されていきます。ダニエルが第一次、エゼキエルが第二次です、ですね、そして第三次がこのゼデキアが反抗した時に、エルサレムが破壊されて586年ですね、紀元前の。ということで低い座につけとあります。頭から輝かしい冠が落ちたからと、これ13章のテーマです。高ぶるなです、ね、大きな誇りが腐ったようになった。でここでは低い座につけ、輝かしい冠が落ちたから。ネゲブの町々は閉ざされて誰も開ける者はいない
ユダはことごとく捕らえ移され、一人残らず捕らえ移される。ネゲブの町と言ったらもう南の町と言ってください。ネゲブというのは南という意味ですね。あ、乾いたという意味ですね。ごめんなさい。乾いたという意味です。で、南です。南とも訳されるときがあります。で、閉ざされたと。もう、 こう廃墟となったと。ですね。で、次にあなた方の目を上げ、北から来る者たち、これはバビロンですね。あなたに賜った群れ、あなたの美しい羊の群れはどこにいるのか。ですね。ユダヤ人たちのことですね。羊の群れ。で、あなたは彼らを最も親しい友として自分に教え込んでいたのに、主があなたを罰するとき、あなたは何と言おうとするのか。苦痛があなたを捉えないだろうか。子を産む女のようにと。で、この彼らというのがおそらくバビロンのことを言っていると思うんです。彼らを最も親しい友として自分に教え込んでたというんですね。まずアッシリアが脅威であったときに、イスラエルは、これユダはですね、バビロンと手を組んでいた。覚えてますか、あのバビロンの使者が、あのヒゼキヤのところに来たときに、ヒゼキヤがですね、の神殿の財宝を見せたわけなんですよね。で、バビロンとも手を組んでいたときあるんです。で、彼にもう服従していく、従っていけばですね、この貢ぎ物をあげていけばと。で、そういうふうに思っていた時期があったわけなんですよ。で、親しい友として自分に教え込んでいたんです。自分がそういうふうに教え込んでいたんです。で、バビロンはその気ではないですね。まあ、もらうものはもらうけれども、結局はこのようにユダを虐げていくという存在であったわけなんです。とても大事ですね。自分を救うために世と共になるという原則をここで私たちは見る。原則というか、その過ちを私たちは見るわけなんですね。親しいと思うんです。で、じゃあ守ってくれるのかと、世は私たちを。むしろ実は守ってくれないだけではなくて、自分たちに害を与えていくわけなんですよね。これから守られたいと、まあ、先ほどもね、分かち合いの時にこう葬儀の話が出てきましたけれども、ね、自分を守るためにですね、やってって、で、じゃあ仲良くしてもらえるかっつったら、保証は全然できませんよね。保証は全然、捨てられるだけだよ。先ほどの話です。使用権をなくしたら捨てられるだけなんですよ。彼らがそれを間違って行ってしまったわけです。で、次に22節で、あなたが心の中でなぜこんなことが私の身に起こったのかというなら、それはあなたの多くの咎のためにあなたの裾はまくられ、あなたのかかとが損なわれたからだとあります。この捕らえ移されたところで、彼らは心の中でなんでこんなひどいことが起こっているんだろうと、まだ分かってない、合点がいかないんですよね。そこで神様が、あなたの多くの咎のためにあなたの裾はまくられ、あなたのかかとが損なわれたからだと。災いが来た時に、何かこう私たちに不都合なことが起こった時に、なんで神様、もし神というものがいるのであれば、なんでこんなひどいことを行ったのかというですね、疑問を抱くわけなんです。でもメッセージを神様は送るためにそういうことを行われているんだということを思い出す必要があるんですね。神様に仕えていない、目を覚ましてほしい、そのことについて目を覚ましてほしいということを気づかせるために、神様はこういうことを行われているわけなんです。そしてここで裾がまくられて、かかとが損なわれたというのはどういうことかといったらですね、これ想像してほしいんですけども、このイザヤ書にも出てくるし、エレミア書にも出てきますけど、この非常にこう高飛車な生意気なですね、もう流行を追っている綺麗に着飾ってる女の人ですよ。こうちょこっとこう1センチでもこうなんか髪の毛が崩れたらバーッと整えてですね、そしてこう人を寄せつけないようなこう雰囲気を持って、そしてこの男の人もたぶらかしていき、お金で買っていくっていうこともするかもしれませんし、わかりますね、想像できましたか。そしてなんかちょっとこう普通の人がいたら、なんと汚らわしいみたいな感じでね、そのようなこうなんか感じですね。その裾がまくられるわけです。 そしてかかと、だからもう地面に足をつけることさえもはばかるようなですね、そういう人が損なわれるわけです。だから裸足で歩くっていうことですね。もうかかとがガチガチになっていく、今までは軽石でこうなんかこすり取ってたら人がですねもうガチガチになっていく、血を流していくっていうことですよ。そして次に、クシュ人がその皮膚を、氷がその斑点を変えることができようか。もしできたら悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろう。とっても大事な言葉ですね、ここ。ここ、なんで大事か、後に出てきますが、マナセが行ったことによって、もう私はこのユダを滅ぼすことに決めたんだよという言葉が出てきます。彼らが本当に罪に慣れ親しんでいたために、皮膚の色を変えることができないように、彼ら自身も自分でもう変えることはできなくなっているんだということを表しているわけです。性質になっているわけなんです。でここのクシュ人というのはエチオピア人のことですね。黒人ですよ。黒人の人が白人の皮膚の色に変えることはできないように、また氷が反転、落とせないですね、落とせないですね、のように、私たちの性質も変えることはできないんだよということなんです。もうエレミア書のテーマです。肉、そして私たちの体ですね、古い性質、性質は性質なんです。変えることはできないんです。でもこれを変えようと思って努力する、彼らも彼なりに努力したんですよ。生贄を捧げたりですね、断食をしたりしたんですね。変えられないんですよ。どうやって変えるのか、新約聖書には答えがあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。新しい性質を身につけることですね。古いものは変えられない。でも新しいものを身につけることはできる。だからエペソビテの手紙の4章の22節からこう書いてありますが、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきでべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。主から与えられる、そうです、大事な、主から与えられる新しい人を身につけていくことによって、初めて私たちは変えることがで変わることができるんですね。ここが、古い人は十字架につけるんです、殺すんですね。それを見なして、信仰によって信じて見なしていって、そして新しい人に会って歩んでいくわけなんです。で次に24節、私は彼らを荒野の風に吹き飛ばされる藁のように散らす。この荒野の風というのがミソですが、わかりますね、熱風ですよ。もう日本の風土では体験することはできないですけどまた話しますが、エジプトは暑かったです。本当に暑かったです。本当に暑かった。この荒野の風っていうのはもう身に染みてわかりますですね。で吹くとですね、風が吹くとどんな人が掃除するよりも全てきれいになっちゃうんです。日本でもよくありますよね、こうものすごい強風が吹いたらきれいになっちゃうっていう道端がね。それのように散らされていくんだよと、ユダの人たちが散らされていくんだよ。これがあなたの受ける割り当て、私があなたに計り与える分である、主の蜜げ。うわ、本当になんという割り当ての地とかですね、彼らに分け前として与えているものが土地であり、祝福であり、繁栄であり、それが今は彼らに、ね、与えられている割り当てというのがこれですよね。 追い散らされていくということです。そしてあなたが私を忘れ偽りにより頼んだためだと。この偽りというのが次から出てくる偶像礼拝のことです。私もあなたの裾を顔の上までまくるので、あなたの恥ずべきところが現れる。
このある映画で見たんですけれども、こう連合軍がヨーロッパ戦線でこう進んでいくときにですね、このオランダまで来てですね、でそこで歓迎を受けたんですけれども、米軍の人たちが、けれどもですね、女の人たちがその大衆の面前で髪の毛を切られて、そして服をですね脱がされて、そして下着だけになってるんですけども、でこうお坊さん、坊主みたいにもう丸刈りにされているんですね。泣いてる姿、それはそのナチスと寝たって言うんですよね。わかりますか。その道徳的っていう以上にそのナチスに組みしたっていうことですよね。でその女たちをこうこの大衆の面前で恥ずかしめていくということです。要は行っていることで、これはもう今ね、もう本当に最近っていうか歴史を見たら最近の話ですけれども、昔は行ってたわけなんですよね。その恥ずべきところをあらわにするということによってこの行っていた。それをもう実際にバビロンへの捕囚の時にこの行われていたし、物理的に文字通り行われていたし、またまあこの霊的にも比喩的にもこういう状態だったわけなんですよね。で次に27節で、あなたの姦淫、あなたの稲垣、あなたの淫行の技、この忌むべき行いを私は丘の上や野原で見た。ああエルサレムよ、あなたはいつまでたっても清められないのか。先ほどからなんで清められないのか、ね、あなたはもうこの反転みたいなものだと、この表のと、なんで清められないのかと神様は訴えてますけれども、でここで書かれているのはカナン人が行っていた忌まわしいことですね。この偶像礼拝とともに不貧困、忌まわしいことを行っていた。それがあらわにされていると、こうやって隠されているのを覆われていた。これが神様の裁きの方法ですね。ヘブル人への手紙に、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなす、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています、私たちはこの神に対して弁明をするのです。この隠れて行っているこの計り事ですね、これが全部あらわにされるんですよと、それで恥を見るんですよということであります。でこれが13章ですね。で今度14章と15章にまた新しい、予言になりますが、日照りについてです。日照りのことについてエレミヤにあった主の言葉とあります。でこの日照りのことというのは、神様がモーセを通して私に背いたらこういう呪いがあるんだよと言われた、その中の大きな一つなんですね。だからこの、旧約聖書を見ていくと、その後の歴史の中で覚えてますか、例えばエリアの時代ですね、雨が降りませんでしたですね。で、そういうことがこの起こっているわけなんです。それはもう神様がもうイスラエルを約束の地に入れる前からもうすでに神様がおっしゃっておられたことなわけなんです。で具体的にですね、ちょっと読みますけれども、申命記の28章の23節と24節ですが、こう書いてあります。またあなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの地の下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂誇りが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされるということなんです。で実際にユダの人たちがこれを経験していました。ゼカリアじゃなかった、ハバクク書ですね、ハバクク書を見ても同じことが書いてありますね。で彼はそういう姿を見ていて、でも私は主にあって大いに喜び踊ろうと、いうことをですね、その信仰によって生きることについて教えているんですけれども、その姿を見ていきます。
ユダは門に服し、その門は打ちしおれ、地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな叫び声を上げる。その貴人たちは召使いを水を汲みにやるが、彼らが水のためのほとりに来ても水は見つからず、空の器のままで帰る。彼らは恥を見、侮られて頭を覆うと。まず貴人が出てきますがですね、この尊い人たち、こう王族の人たちとかですね、本当にこう尊厳が与えられている人たちですね、そういう地位が与えられている人が恥を見ると、頭を覆うと。で、理由が水ためのところに召使いを使わしたけれども水がなかった。イスラエルに行けばですね、貯水槽がもう本当たくさん見つかります。至るところにこの遺跡として残っていますね。でっかいですよ、かなり大きいですよ。でそこになくなっているということなんですね。で次に、国に秋の大雨が降らず地面が割れたため、農夫たちも恥を見、頭を覆う。それで今度は、農夫たちが頭を覆っています。で、理由が秋の大雨とありますが、聖書に出てくるのが初めの雨と言われているこの秋の雨ですね。そして後の雨と言われている春の雨があります。こうザーッと降る大雨のことですが、秋の雨が重要なのは、収穫をした後の、そして乾燥したその土地にですね、雨が与えられて、次に種を植えるためのその湿気ですね、湿り気をもたらしてくれるものなんですね。そして春の雨というのが、最後に実を結ぶ、勢いつかせるところの雨になりますが、それは後の雨と言われてますが、ここで秋の雨ですが、それが降らなかったんです。だから地面が割れるんですよ。わかりますか？地面が割れるんです。この夏はもう本当に降りませんから、秋の方ね、やっと雨季になってくるときに、この秋から冬にかけてですね、この秋の雨が降って、そして雨季になってようやく水が、雨が降ってくると。それまではカラッカラですね。でこれが降らなかったのも致命的なんですよ。で次に、若草がないために野々の目近さへ幸運でも捨てると。目近というのは非常にこう、敏感ですね、過敏な動物です。だから守っていきますね、が捨ててしまうんだというんですね。で次に、ノロバは裸の丘の上に立ち、ジャッカルのようにあえぎ、目も衰え果てる。青草がないため、ジャッカル、このまま説明、廃墟にいる動物として聖書に出てきますが、のようにアヘギと、裸の丘になっているから、青草がないからということです。でこの14章は、この日照りの状況、あまりにももう見るに耐えない状況、これを見せつけられて、エレミアがどうか憐れんでくださいと取りなす祈りを読んでいきます。そしてと同時に、この15章の方に入っていくとですね、いかに自分が迫害されていて死ぬかもしれないのに、主よ、なんで私をそのままにされてるんですか、という叫びを行い、よっぽど彼らの方にいた方がいいのにという、そういう信仰の試しをですね、この受けているエレミアの姿を見ることができるんですね。もう本当に私たちも先ほども話しましたね、葬儀の話とか身近な話になってきますよ。ですか？私たちの咎が私たちに不利な証言をしても、主よ、あなたの皆のためにことをなしてください。私たちの背信は甚だしく、私たちはあなたに罪を犯しました。エレミアが祈ってます。イスラエルの望みである方、苦難の時の主よ、なぜあなたはこの国にいる在留異国人のように、また一夜を過ごすために立ち寄った隣旅人のようにすげなくされるのですか。なぜあなたは慌てふためく人のように、また人を救うこともできない勇士のようにされるのですか。 主よ、あなたは私たちの真ん中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。素晴らしい祈りをしています。鳥なしの祈りとしては抜群な祈りなんです。ダニエルのことを、ま、あの思い出してください。ダニエルがのおじいさんになった時にですね、エレミア書を開いて、そしてエレミア書を開いて、そして祈った時に、この補修の期間が70年であることを知りました。それから彼が悔い改めの祈りを捧げ、そしてそれをしている間にガブリエルがやってきて、あの有名な、この70州の定めがこの民と都について定められているという話が、9章に書いてあります。でそこでダニエルが祈った祈りというのが、実はここの祈りを模範にしている見本にしているのではないかなと思われるぐらいなんですね。で何がこの鳥なしの祈りとしては抜群であるかといいますとですね、まず私たちが罪を犯したんですよと、あなたに対して罪を犯したんですよと言っているところであります。私たちが自分の罪の結果を悲しむことは多いんですが、罪を犯したそのことを悲しむことは少ないんです。もう一回言いますね。罪の結果は悲しむんですが、罪を犯したことを悲しむことが少ないんです。自分が惨めになってしまった。罪の結果としてこのようになってしまった。これを悲しむんですけれども、でも、一番傷ついているのは誰か。神様なんです。神様から、だって私たち、他の人から罪を犯されたらどうですか？その人が私たちのことを考えてですね、傷ついた私たちのことを考えて、本当にあなたに罪を犯しました。というのが、悔い改めですよね。罪の許しを請うことですよね。そうではなくて、その人がこういうことをやったから、その人に損失がいてですね、でその人がただそのことについて悲しんでいると、そしたら私たちは気持ちが収まらないわけですよね。だって私たちのこと考えてないんですから、ですよね。同じことを神様に対しても行っている。ダビデがですね、バテシバとの姦淫の罪を犯し、そして、ウリアを殺してしまった、そのことについて、ただあなたに罪を犯しましたとこう言ったんです。確かに人にこの損害をもたらしましたけれども、本質的にはそういう彼らを置いておられる神様に対してですね、罪を犯しているんです。これがわからないので、その罪を犯すことが、それがわからないので、なかなか罪から離れられないんですよ。死を恐れるということが罪から離れることなんだって信玄が教えています。死を恐れていないんですね。神様のことを考えていない、自分中心なんですよ。神様中心じゃということを行っているけれども、私が罪を犯しましたと、私たちが罪を犯したからこのらの裁きを受けるのは当然なんですということなんです。ここまで受け入れられないんですね。なかなか受け入れられない。で私よく原爆の話するんですけども、でもですね、もし原爆のことを批判するのであれば、クリスチャンの人に聞きたいんですけれども、ユダの人たちを批判できません。ユダの人たちはなんでエレミアを怒ったかって言ったら、それが理由だったんですよ。バビロンはもっと悪い国だったんですよ、ユダより。原爆を落としたのが悪い、いいなんて私一言も言ってないんです、ね、そこに倫理を入れてないんですよ。入れてないんです。でもそれは神の許しがあって行われていることなんだ。神の御旨によって行われていることなんだ、ですね、ということを今ここで見ることができるんですね。それがダニエルが行ったことなんです。そして今エレミアが行っていることなんです。 そして次にですね、今度はあなたはイスラエルの望みの方である、また苦難の時の救い主である、また真ん中におられる皆をもって呼ばれている、あなたのご性質のゆえに私たちを救ってくださいと祈っているわけです。私がこういうことを行いましたから、行いではなくて神様がこういう方だから、神様がこういうふうに行ってくださる方だからという、神様の方に全部こう持ってってるんですよ。神様が憐れみ深い方だからって、そういうと、そうだなってこうなるわけなんですね。これが素晴らしい取りなしの祈りなんです。私こんなに祈ったのに。いや、そうじゃないんですよ。神様の憐れみで全てのことがなっていくわけなんですね。それで抜群の祈りをしたと私は言いましたが、10節をご覧ください。この民について主はこうおせられる。このように彼らはさすらうことを愛し、その足を制することもしない。それで主は彼らを喜ばず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰する。全然エレミアの祈りを聞いてくださっていない。むしろここでさすらうことを愛しって書いてますね。なぜこのように神様がおっしゃってるかって言ったら、エレミアがなぜ私たちを在留異国人のようにね、旅人のようにされるのですかと、このように祈ったから、ね、私がしてるんじゃないよと、彼らが私に対してもうすでに行ってるじゃないか、さすらってるじゃないか、私から離れてと、このように神様がおっしゃってるわけです。そしてさらに主はさらに私に仰せられた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らをことごとく立ち滅ぼすと、このように神様は祈るなというとんでもないことを言われている。これは前回も読みました。それを分かっていながらエレミアはもう我慢ができなくなって、その日照りの状況を見て祈っていったわけなんですよ。でも神様がもう一度ダメだよっていうふうにおっしゃっておられるわけなんですね。でここでですね、エレミアもとてつもない葛藤の中に置かれています。それは一方で愛する同胞のために襲いかかる惨劇は見るに耐えない。でも他方で彼らが行っている悪の技にも耐えられない。これ分裂状態になります。でも神様は譲れないんですね。それは悔い改めなければ、信じなければ、神様を福音を信じなければ、どんなに他の人が泣きわめき叫んでもその人を救ってくださらないということなんです。どんなに私たちが祈っても悔い改めて福音を信じなければ、神様を救うことをおできになりますか？できないんです。ある人からこういうこと言われたんですね。私はそれ不可能だってあることについて言ったら、神には不可能なことはないという言葉を引用してきたんですよ。その時に僕言い返したかったんですけれども黙ってました。もしその人たちが心を変えてですね、その神様のなされようとしていることを受け入れなかったら、神様はできないんですよ。だって神様には神様の原則があって、正義があってですね、それを犯してまで神様はことを行うことはできないんですよね。で今分裂状態になりそうなエレミアなんですがですね、そのもう一つ悩みがあったんです。14節、 主は、ごめんなさい、13節です。私は言った、ああ神主よ、預言者たちはあなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない、かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか。民が神様に反逆しているということだけではなく、そして今エレミアが幸いを祈っても神様は幸いは与えないとはっきりとおっしゃっているにもかかわらず、他の預言者はいや神は幸いを与えるんだよと言っているわけなんです。エレミアはできればこういうふうに予言したいんですよ。そうでしょ、幸いを予言したいんですよ。で、実際に幸いを予言している人たちがいるわけですよ。それで悩んでるんですね、困惑してるんです。どうでしょうか、私たちが聖書から神様の言葉からはっきりとこれをしてはいけないと言われていることがあってですね、そして大勢の人はそれ以外のこと、神様を信じてない人はそれ以外のことを行っているわけなんですが、確執があって葛藤があるんですけれども、同じクリスチャンがそれを行って、よそれやってもいいんだよって言われたらどうですか。辛いですよね、それが辛いんですよですね。それも迫害のもっとこう激しくなっていく理由になっていくわけなんですよね。それを今エレミアが経験しているわけです。で、重要なことがを神様は言われます。主は私に仰せられた、あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽りごとをあなた方に預言しているのだ。はい、大事ですね。偽預言者の問題であって、でこれは終わりの時にも偽預言者と偽教師が現れるよということをイエス様がおっしゃいました。そして偽預言者についてペテロが第二の手紙で話しているんですけども、その手前でこう言ってるんです。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人の人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと。人間の意思ではなくて聖霊によるものなんだとこう言うんですね。でここでエレミア書を見てください。自分の心の偽り事って書いてあるんですよ。神様の言葉、人間の意思とは関係のない、置いといて神様の言葉、この最初の方に善においても悪においても私は神の言われていることを言わなければいけないという言葉が出てきて、あのバラムでさえがですね、あの民数記のところでそう言っていますけれども、私たちがいい悪いと判断することをではなくてですね、主が言われていることを語っていかなければならないのにもかかわらず、ここでは自分のことを、自分勝手なことを、自分の思いを言っているにしか過ぎないんだということなわけなんです。でこれが戦いなんです。なぜかと言ったら、自分の考えでこの神様のことを話していく人たちがいるわけなんですね。まあ、そういう誘惑があるわけなんですね。聖書が誤りがないんであって、神様の言葉が誤りがないんであって、私たちに誤りがあるんですよね。にもかかわらず私たちに誤りがないという前提で、そうですよ、神の言葉に、聖書に誤りがあるということは、私たちに誤りがないということを暗に言ってるだけにしか過ぎないんですね。判断基準が私しかいなくなりますからですね。 で、これが偽予言なわけなんです。だからテモテ、あの若い牧者のテモテに対してパウロが、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。まっすぐ、すべての聖書の言葉をその通りに伝えていかなければいけないということなんです。で、これ葛藤なんですよ、ね、このエレミアの葛藤を通るわけなんですよ。そして15節、それゆえ私の名によって予言はするが、私が使わせたのではない予言者たち、剣や飢饉がこの国に起こらないと言っているこの予言者たちについて主はこうおせられる、剣と飢饉によってその予言者たちは滅びうせる。彼らの予言を聞いた民も飢饉と剣によってエルサレムの道端に投げ出され、彼らを葬る者もいなくなる。彼らもその妻も息子娘もそのようになる。私は彼らの上に災いを注ぎかけると、偽予言者らに対する裁きがあるんだよということであります。予言者、予言活動を行っていても裁きをこのように明確に受けるんだよということですね。これ本当に厳粛な警告で、イエス様もですね、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡を行ったのではありませんかと。でも私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども私から離れていけ、ちょっと怖いですよね。何をもって神の御国に入ることができるのかということを本当に私たちは厳粛に受け止めなければいけないわけです。で、17節、あなたは彼らにこの言葉を言え、私、これエレミアですね、私の目は夜も昼も涙を流して止むことがない。もうエレミア泣いてばかりいま す、ね、泣きの、だから泣きの女優さんってなんか聞いたことありますけども、
涙の
涙の、まあ、涙の女王かなんか、まあ、いいです、すいません、すいません、泣きの預言者ですよ、涙の預言者、涙の預言者、そうですね、涙の預言者です、すいません、はい、次、私の民の娘乙女の打たれた傷は大きく癒しがたいひどい打ち傷、野に出ると見よ、剣で刺し殺された者たち、町に入ると見よ、飢えてやむ者たち、しかし預言者も祭司も地にさまよって途方に暮れているということで、この地にさまよってというのは、この知らないところに行くというふうにも訳すことができまして、まあ、バビロンのところに捕らえ移されていくということでもあります。そしてまたエレミアが耐えられなくなって取りなしの祈りを捧げます。あなたはユダを全く退けたのですか？あなたはシオンを嫌われたのですか？なぜあなたは私たちを打って癒されないのですか？私たちが平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでもなんと恐怖しかありません。主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎とを知っています。本当に私たちはあなたに罪を犯しています。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでくださいですね。先ほど言った通りですね、罪を犯しました。そして今度は皆のために、次にあなたが私たちに立てられた契約を覚えてそれを破らないでください。大事ですね、契約を覚えて。異国の虚しい神々の中で大雨を降らせる者がいるでしょうか？それとも天が夕立を降らせるでしょうか？私たちの神主よ、それはあなた方ではありませんか？私たちはあなた方を待ち望みます。あなた方がこれらすべてをなさるからですと。この農耕の神、その主たる神がバールでありますね。だからカナン人たちはバールが雨を降らせるということで、信じていたわけなんですけれども、そうではなくてですね、あなたご自身が雨を降らせるのではなくないです。あなたが雨を降らせなかったらば、どうやってあなたがご自分の証を立てられるんですかということを今ここでエレミアが訴えているんですね。で、その時期が違かったら、もっと前だったらですね、神様祈り聞かれてるんですよ。でもその時期を超えてしまったんですね。それがエレミア書のこのポイントになりますね。で、次をご覧ください。15章です。これ15章になってますけど、完全に続きですね。もう神様のお答えですね、エレミアに対する。主は私に仰せられた、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。 彼らを私の前から追い出し立ち去らせよ、はい、モーセとサムエルを神様が取り出しておられます。でこのモーセとサムエルが取りなしの祈りにおいては抜群だったんですね。模範的な、そして聖書の中でも本当に重たるこの取りなしの出来事、神様が思い直されたその出来事の代表的な人物でいるわけなんですね。で、思い出していただきたいんですが、例えばモーセは金の格子をイスラエルが拝んだ後で、主がこう言われたんですね。私は彼らを立ち滅ぼし、あなたを大いなる国民にするということを言われたわけです。でモーセがもう必死で取り出したらですね、神様思い直されたんです。でこの荒野でつぶやいてですね、カデシュバルニアでもう帰ろうとエジプトにと彼らが言った時にも、この滅ぼすと神様おっしゃったのに、モーセが取り出しをした、取り出しの祈りを捧げたので、この彼らは滅ぼされることはなかったわけなんですね。でこのサムエル、ペリシテ人との戦いでイスラエルのために叫んで祈りました。主が救ってくださいました。で今度ですね、イスラエルのためにはこの王を立ててくださいって言ったんですね。でサウルが立てられたと。で、後で自分たちが主の御心を損なったことに気づきました、イスラエルが。でそれで私たちは罪を犯しましたと。で、どうか私たちのためにこの祈ってくださいと、祈りをやめないでくださいと言ったら、サムエルがですね、私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできないと。本当に取りなしの祈りの人だったわけです。思ってしても、この二人をもってしても、私は顧みないと。つまり人ではないんだよと、祈っている人ではないんだよと、もう私はそう決めたんだよと強く神様がお語りになっているわけです。で2節、彼らがあなたにどこへ去ろうかというなら、わかりますか、これは、補修の民となってですね、補修のためバビロンが襲ってくるわけですよね。どこに去っていくかと、まだちょっとですね、その悲惨な状態をちゃんと理解してないんですね、返してないんですよ。まあ去ろうかというぐらいまでは考えてますけれども、で、あなたは彼らに言え、死はこうせられる、死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、虜に定められたものは虜に。そうですね、死にって最初に出てくるのはこれが、疫病とかですね、そういうものによるその自然死、自然死っていうか病死であるとかで、そのように死なない人も剣で倒れるわけです。でそのように死なない人も飢饉で倒れるわけなんです。で残りは虜にされていくんです。で次、私は4つの種類のもので彼らを罰する。主の蜜源、すなわち切り殺すために剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥と地の獣であるですね。4つの種類、この丁重に行って死体を葬られるのではなく、このような悲惨な形になっていくんだという、もう本当にとてつもないこう屈辱というか、もう悲惨な状態ですね。そして私は彼らを地のすべての王国のおののきとすると、もうこんなことが何で起こったのかとおののくわけですね。他の国々がおののくわけなんですよ。でこれが他の箇所にも書いてありますけれども、どうでしょう、ユダヤ人の歴史を見てですね、ある方が面白い、ユダヤ人のこのホロコースについてのですね、ことを興味を持って読んでいて、でなんでこんなひどいことが彼らは受けなければいけないのかっていうのが、どうしてもその疑問が解けなくて、である時にアーノルド・フルクテンバームですね、ユダヤ人 の聖書学者ですけれども、来られてですね、まだクリスチャンじゃないのに、そこの声を聞いに行ったらしいんです。でそれがきっかけでクリスチャンになったって言うんですね。でそれからたくさんあったユダヤ人関係の本はもう他の人にあげて、もう聖書でもう答えが見つかったので、もう大丈夫になりましたっていう方の話を私は聞きましたけれども、いやそういう人もいるんだなと思いましたが、本当におののきますね。なんであんなことが起こったのかと。 で、これも神様の証なんですね。ここに書いてある通りです。でユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで起こったことのためである。まあ、あの今言ったのはホロコーストですけれども、あの、まあ、具体的にはあのこの第一次バビロン捕囚ですね。あ、第一次っていうかバビロン捕囚です、ごめんなさい、バビロン捕囚で、マナセのためだと。で、先ほど話しましたようにマナセが行ったことによって神様がもう私はユダを滅ぼすってお決めになったことが第二列王記の21章のところに書いてあるんですね。こう書いてあります。聞いてください。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行った全てのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこうせられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使ったはかり縄とアハブの家に使ったおもりとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように私はエルサレムを拭い去ろう。北イスラエルを拭い去ったようにですね、ユダもそのようにしようとお決めになったんです。で、その後でヨシアが出てきました。その孫ですね、マナセの孫になります。ヨシアが出てきました。で、ヨシアがあのように悔い改めたことによって神様はヨシアが生きている間はこの災いは与えないというふうに引き延ばしてくださったんです、ね、でももうマナセが行う、そういえばマナセ自身はですね、知ってますか、罪許されてるんですよ。彼悔い改めたんですね。それは歴代史の方に書いてあります。第二歴代史の、不思議ですね。極悪のマナセがですね、許されてるんですよ。でもですね、このマナセが行ったことによってもう罪に慣れ親しんで愛してもうべっとりくっついちゃって、もう二度と取れないですね、このいくら洗濯しても取れないような汚れのようになってしまったわけなんです。それがもう決め手になっちゃったんですね。だからもう捨てるしかないという状態になったわけなんです。滅ぼすしかないという状態ですね。それを神様が今ここでおっしゃっています。で、次にエルサレムよ、一体誰がお前を憐れもう、誰がお前のために嘆こう、誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。神しかおられないんだよと。エルサレムを守るのは神だけなんだよと。けれどもお前が私を捨てたのだ、主の御告げ、お前は私に背を向けた、私はお前に手を伸ばしお前を滅ぼす、私は憐れむのに会いた。お前が捨てたから私を、私だけがエルサレムをこういろいろ気を使っていろいろと世話することができるのにもかかわらず、お前が私を捨てたのだから私はあなたを、この滅ぼすしかないということですね。で、次に、私はこの国の町囲みのうちで熊手で彼らを追い散らし、彼らの子を失わせ私の民を滅ぼした。彼らがその行いを悔い改めなかったからだ。私はそのヤモメの数を海の砂よりも多くした。私は若い男の母親に対し真昼に荒らす者を送り、にわかに苦痛と恐怖を彼女の上に襲わせた。7人の子を産んだ女は打ちしおれ、その息はあえで、これは息絶えたという意味ですね。彼女の太陽はまた昼のうちに没し、彼女は恥を見、恥ずかしみを受けた。また私は彼らの残りのものを彼らの敵の前で剣に渡す、主の見つげ。このように、このヤモメの数、つまり戦っていく男の数が、極限するという意味ですね。そしてその中の典型的な例、代表的な、もその極端な例として7人の子を持つ母親なんですよ。だから夫が亡くなるだけではなくて、この息子が自分を守ってくれるはずで、7人も産んでいる子です、母親ですね、祝福されてるわけですよね。ユダヤ人にとってこの子を産むということはもう至上命題ですね。そして子供が私たち、息子が守ってくれると、それがいなくなって、そして自分も生き絶えていくと、そのセキュリティですね、安全保障がなくなるわけなんですね。で、この話を聞いたときにエレミアはですね、別のことを考えて、この神様に不満というか、不満ですね、葛藤を話し始めます。ああ、悲しいことだ、私の母が私を産んだので 私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。この貸したことも借りたこともない、貸し借りをすると呪いがきますね。その人間関係悪くなります、ね、人間そのことやってもいないのに、私はそのような形で呪われているというふうに言っています。国中を相手にしてですね。先ほどは神様が7人の母親が嘆き悲しむということをおっしゃったわけですけれども、今自分が、自分を産んだ母がですね、自分を産んだことで苦しんで嘆いている。で、7人は英雄として死んでいくかもしれないけど、今私は反逆者としてですね、殺されかけているということを今エレミアが言っているわけです。信仰を試されているわけですよ。本当にジレンマだらけです。彼らの幸いを願っているけれども、神様からは幸いを願ってはならないと言われていて、けれどもと さらに自分を憎しんでいるわけですよね。神様の言葉を伝えていることによって、でも神様が、主は仰せられた、必ず私はあなたを解き放って幸せにする、必ず私は災いの時、苦難の時に敵があなたに取りなしを頼むようにすると、このエレミア書、彼が、の最初ですね、彼が召しを受ける時にも神様が同じ約束、私はあなたを必ず救うんだよと。で、面白いのが、敵があなたに取りなしを頼むようになる。これバビロンが、ユダの捕囚を完了させた時の後にですね、わずかに残された民が、このどうか神の言葉を語ってくださいというふうにやってくる場面が出てきますね。実際にその通りになりましたが、そして誰が鉄、北からの鉄の聖堂を砕くことができようか。私はあなたの財宝、あなたの宝物を、獲物としてただで引き渡す。それはあなたの国中であなたが犯した罪のためだ。私はあなたをあなたの知らない国で敵に使いさせる。私の怒りによって火がつき、あなたに向かって燃えるからだと。財宝が取られていくんだということ、これも実際に起こりましたですね。神様このように約束してくださっているんですが、エレミアは今の本当に死が迫っているぐらいの迫害を受けていて、もう死んでしまうのではないか、神様が速やかにこれをその救いと、また彼らに対する裁きを行ってくださらなかったら死んでしまうのではないかという、そういう恐れを抱いているわけですね。次をご覧ください。主よ、あなたはご存知です。私を思い出し、私を顧み、私を大物たちに復讐してください。あなたの身怒りを遅くして、私を取り去らないでください。私があなたのためにそしりを受けているのを知ってください。こういうように祈っているわけです。そして、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。素晴らしいですね。御言葉を食べてそれを喜んでいるということを彼は言っています。で、これが偽預言者と彼との違いですね。エレミアとの違いですよですね。自分の心にある偽り事ですね、または占いであるとかですね、そういうものに預言者、偽預言者はより頼んでいたんですけれども、エレミアはもう本当に神様の言葉の方を愛していたわけなんです。御言葉をどうぞ愛してください、楽しんでください、食べてください、喜んでください。で、これやると今の時代は原理主義者と呼ばれますですね。原理主義者と呼ばれます。ブッシュ大統領とキリスト教の右派、アメリカの右派がですね、くっついているということをマスコミ、また皆が言っていましたけれども、まあ実際そうじゃないんですけどね、もっと話は複雑なんですが、もうやり玉に挙げているわけなんですね。御言葉を信じること、これを喜びとしていくこと、これを行うと敵を作っていきます。多くの人を敵に回していきます。そして、 クリスチャンでさえ迫害を始めていきます。さっきの二世預言者みたいにですね。で次に、私は戯れる者たちの集まりに座ったことも小躍りして喜んだこともありません。私はあなたの御手によって一人座っていました。あなたが憤りで私を満たされたからです。一緒に楽しみたくてもですね、楽しめないっていうことなんです。なぜかというと、あなたの憤り、御言葉によってもうエレミアの心から憤りが出てくるんですね。悪に対して憤りが出てきてですね、結局彼らから離れざるを得ない、一緒にいたくても結局分裂してしまう、二極化してしまうという孤独を彼は味わってるわけです。孤独なんですよ。孤独は辛いですよ。何か悪いことやってんじゃないかなと自分の方でもこう悩んでしまうようなですね、そういう錯覚にも陥ります。で、なぜ私の痛みはいつまでも続き、私の打ち傷は治らず、癒えようともしないのですか、しないのでしょう。あなたは私にとって欺くもの、当てにならない小川のようになられるのですかと。この当てにならない小川っていうのは、このイスラエルにたくさんありまして、和地と呼ばれますけれども、一定の時期にしか雨が降りません。特にアラの砂漠の方に行きますと、それがたくさんあってですね、砂漠では雨がこの年に1回とかですね、降るときには土砂降りなんですよ。で、あとは枯れた川なんですね。だから水が飲めると思って行ったら飲めないと。で、神様がそのようにしておられると感じちゃってるんですね、今ね。ちょっとこう弱気になってるんですよ。だって状況良くならなくて、むしろ悪くなって、で自分は神様が言われてることに立っているんだけれども、本当にもうこういうことばっかり、悪いことばっかりが起こってですね、に加えて幸いを予言している預言者がいて、一体これ何なんですかと。で、あなたが救ってくださると言ってるけれども、全然この彼らが裁かれることはない。もうこれを現代版にしたら、このように神様に従っていったら、彼らが妥協してくれると思ったのに、そしてイエス様を信じてくれると思ったのに、全然信じる気配もないと。そしておまけにクリスチャンでも、なんかその言ってることを一緒になってなんか言ってる人たちもいると。一体私どうなるんですかと、神様っていう感じなんですよね。でそこで神様が次に戒めと同時に慰めをお与えになります。それゆえ主はこうおせられた、もしあなたが帰ってくるなら私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。わかりますか、エレミアが今揺らいだんですよ。弱気になったから、もういいや、あっちの方に行ってもっていうような気持ちも出てきちゃったんですよ。基本的にそうじゃないんですよ。弱気になって疲れてがっかりしてるから。だから神様が今、あなたが帰ってくるなら私は帰らせ、私の前に立たせよ。ここが今日のメッセージの題、ここから来ました。主の前に立つ預言者、私たちが神様の前に立っていくものであり続けるかどうかなんですね。神の側に立っていくものであり続けるかどうかなんですね。そしてもしあなたが卑しいこと、それはさっきの不満ですよね、けれども、尊いことを言うならば、あなたは私の口のようになる。素晴らしい約束です。私たちがこの証を立ててくるとき、立てているときに出てくる言葉というのが神様の言葉、神様が願っておられるような言葉を私たちは話していくことができるようになるということですね。そして彼らがあなたのところに帰ることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。ここですよ、ここです。ですか、私たちが神の側、神の前の方に立っていれば、もしかしたら彼らは帰ってくるかもしれない。つまり神様を認め、へり下り、そして信じるかもしれないんです。で、それが今度は 逆を行ったらですね、私たちが彼らのところに帰っていっちゃうんです。彼らが救われることはないんです。彼らが幸いを得ることはないんです。これは明確に 100% そうなんだということなんです。家族が反対してるから、じゃあ家族に合わせよう。それ自分が信仰を失っていくかもしれないけれども、その人たちが救われるということはまずないんですよ。でも自分が一人になったら、そしたら孤独かもしれないけれども、もしかしたら彼らが救われるかもしれないという可能性を開けていくことになるわけです。そして最後、私はあなたをこの民に対し健康な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいて、私をあなたを救い、あなたを助け出すからだ。素晴らしい約束ですね。まず勝てる、そして共にいる、助け出すからだとですね。これが孤独な時に神様が与えておられる約束です。共にいてくださる、そして救ってくださる。そしてまた私はあなたを悪人どもの手から救い出し、横暴な者たちの手から助け出すですね。私のために命を失う者は、私のために失う者はそれを救うんだと、ここですね。ということで、どっちの側につくのかということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの福音に敵対している日本においてのどういう立場を取らなければいけないかを、あなたがエレミアを通してはっきりと教えてくださったことを感謝いたします。主よ、ありがとうございます。あなたの約束です。私は共にいて、あなたを助け出す、救い出す。彼らが帰ってくるかもしれない、このようにあなたが約束してくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。